あのですね、質問があるんですよ。これはもちろん与田さんに対してでもあるし、これをお聞きのリスナーの皆様にお聞きしたいことが発生しまして、
ほう、
あの私の実家は広島なんですけどもね、
はい、
あの最近あのようやく地デジがまあ見れるようになりましたみたいな、
はいはいはい、
なんかお知らせが来たんだそうです。
うん、
で何日から地デジのその電波も、こちらの方で届きますみたいな、
うん、
そういうのが来たらしくて、
はい、
でうち当然まあ古いあの 今、まあ、今までのテレビを使ってますんで地デジチューナーとかないんですよ。
うん、
だからまあ地デジのあれになって2011年になったらチューナーが出るだろうからチューナーを買おうねみたいな、うん、で UHF のアンテナは多分あるんです、
はい、
UHF 今まで入ってたと思うので、
はい、
だからまあアンテナは多分これでいいんだろうと、
うん、
単純にその、チューナーだけを買えばきっと見られるはずだなと、
うん、
思ってたんですけれども、
はい、
その地デジが入りますと言った日以来うちのテレビが非常によく映るようになりましたと、
ほう
そういう報告がうちの母親から来ましてですね、
ほう、
あの地デジいうものはそういうもんなんかみたいなことを私聞かれましてですねいやわしの知る限りはそんなんじゃないよと答えておいたんですけどわしの知る限りはちゃんとチューナーとかをつけん限りは見られなくなるはずなんじゃけどと、
うん、
じゃけどすごい綺麗に見えるようになったけどこれは地デジねとか言われていや地デジかどうかは知らんと、答えたんですけれどもですね、そのようなことがありうるのかと、
はあ、綺麗に見えるようになったっていう、なんでしょうね、そんな地デジがね対応するしたということによってその今までのそのアナログの放送が何かこう相乗効果的になんかね電波が増幅されて綺麗になるみたいな、ね、そんな話は
都市伝説ですよね。
聞いたことはないんですけどね。
というかうちの母親のプラシーボ効果なのかもしれないですねなんか綺麗になったように思うみたいな。
あ、はいはいはい、
でもねうちってそんなに田舎なのでやっぱ電波状態がそんなに良くないんですよ。
うん、
だからまああの100まあ綺麗に映りはしないんですよね。ちょっとチラチラするという、うん、
はいはい、
でだから綺麗に映るようになったといえばやっぱりね綺麗に映るようになっただけのその違いは現れてるはずだと思うんですよね。まあ僕見てないんで、
うん、
何とも言えないんですけどその画面をこれは何なんだろうとわからないんですよ。
何でしょうね。なんか基地局でも増えたのかなとか、でも放送の電波で記事局とかどうことかそういうあれじゃないですよね。
ないですよねまあそのアンテナがだから多分できたんだと思うんですよね。そのアンテナが、はいはい、その今のアナログの VHF ですか、
うん、
そっちもこう発信しちゃってんのかもしれないですよね。
うん、
ならそれでいいじゃないかとふと思ってしまったんですよ私は。いいじゃないですかもうそれでみたいな、綺麗に映るんだったらもう、ね、地デジだどうだとか言ってなくてという、社会批判から入ります。批判こんばんは、馬乗りラジオでございます。私が馬乗りんでございます。そしてお相手はいつもの、
はい、ヨダです。こんばんは。
京都大阪をスカイプで結んで世間話を淡々と行う馬乗りラジオでございますが、
まあでもアナログ放送が綺麗になるいうような触れ込みは本当に聞かないですね。
聞かないですよね
聞いたことないですね。
聞いたことないですよね。僕もねちょっといろいろ検索とかしてみたんですけどそんな話は一向に出てこないんですよ
そんな効果が地デジにはあるみたいなのは
なんかねプラシーボ効果以外に何か考えられる、ことがございましたらぜひともですね教えていただければと、ご存知の方よくいらっしゃいましたらですね、こういうことなんですよみたいなのを教えていただくと非常にうちの母親の勘違いも治るかと思います、ね、もういいじゃないね、まあ、チューナーとか買わんでとかなんか言い始めても、ね、
そうそう、そのチューナー絡みで言うとなんか今地デジ詐欺みたいなのがあるらしいですよ。
ほうほう、
あの そういう地デジがね対応するようになって、これこれこういうものを買わないとこれから見れなくなるっていうような話で、そういうのをこう訪問販売でとか、なんかそういうので買わしたりとかっていう詐欺がそろそろまあ、ね、あったりなかったりみたいなね、
うんうん、いつの世にも昇格詐欺ってありますからね
そうですよね、
うん、でも最近は本当に法律が変わって、こういろんなあのつけなきゃいけないんですよね、防火のなんかを。
あ、はいはいはい、う
ん、でなんかそれはちゃんと本当につけないと怒られるらしいみたいなのがあるんですけども、なんかねよくそのこれからもうその区のあれで決まりましたからって言って消火器買わせるみたいなね、
うん、
ことはよく聞くんですが、まあ、
消火器ってあれでもほんまにずっと置いてたりしますから、あれはいわゆるその賞味期限じゃないですけど、あの期限みたいなんてのはないんですかね。あるある、何十年と置いてあったりっていうのはありますけどね。
ありますよ、
なんかいざという時に何も出ないとか
そうそう
ねえ、何年定期的に取り替えみたいなのは、
うん、あるはずですよ。何年ですよ。
そうですね、そんな永遠じゃないです
よ。永遠じゃない、ね、フォーエバーじゃないですよ
ねえ、
うん、だからなんか俺一回そういうその賞味期限切れみたいなのをあの防災訓練でブシューってやったことありますよ。
へえ、
うん、これはもうあの期限が切れたやつだからもう全部今日で使ってくださいとか言われて、本当にこうなんかドラム缶にちょっと油引いて火燃やしてさ、
期限が切れたやつはやっぱりなんか出が悪いとか効果がないみたいな感じに。
いやまあそれは結構派手にブシャーっと出ましたけどね。
へ
え、だいたい賞味期限がちょっと過ぎてても食えるじゃないですか、
ね、まあまあね、
そういう問題じゃないのかな、わからんな、うん、あとですねお知らせというかご報告なんですが、先週の放送で私夏休みなんで、
あ、はい、
まあなんかよかったら、飲みましょうよみたいな
話をした、1週間丸々休みみたいな感じでしたよね、
そしたらあのとてもありがたいことに声をかけていただきましてですね、あの駒彦さんという方なんですけど、
はいはい、
その方とですね、ちょっと飲んでまいりましてお話ししてまいりまして、馬乗りラジオの何が楽しいんですかみたいなそんなことを単刀直入に聞いてまいりましてよくわかんないみたいなあんまりあの聞き流せるところがいい言われてですね、あの
それは褒められてるんですかね
まあ褒められてるんでしょう、我々あのどちらかというとなんていうんですかね、一言一句正座して聞けとかいうラジオではないのでねあの聞き流してほしくて、そうでいいと思います、ありがとうございます私のコンセプトは間違ってなかったと証明されたというような気がしましたね。
まあでもね、暇は持て余してるからっていうのでちゃんと連絡してくれる人がいるっていうのはありがたい話ですね。
ありがたい話ですよ本当に、パフュームのチケットがないないってわめけばチケットあげるよって言ってくれる人がいたらあげるよっていうか譲るよと言ってくれる人がいたりですね、
なんだかんだでこう本当に優しい方が本当に聞いてお
られますよね、おられますよね、ありがたいことです、本当に
ありがたい話ですよ本当に、
本当にね、なかなかインターネットギスギスとしてますからねハテナブックマークとか見るとひどいですからね、もうね、なんかもう、うん、ひどいなあれなんか、うん、あとはなんだろう、そのご報告はまあそれとして、
はい、
とまあ今週僕は夏休みで本当に何もしなかったんですよね。
もったいない
もう胸を張って申し上げますけどね、これだけあの何もしなかった夏休みはないです
ね。まあ何もしないっていうそのまあね、ある意味も贅沢な過ごし方ではありますけどね。そうですね、そういうのもね、
うん、はっきり言って後悔してますけどね。
してるんや
はっきり言って俺は何をやってるんだろうとあの自分を責めますけれどもね、まあいいんですけれども、でも初回もうね、なんかもう疲れちゃってね、
もう疲れちゃってね何に疲れたんですか
なんていう、全てにおいてもうね ちょっとね、なんかこうリセットしたいですね。
リセット出た。
リセットしたいですね。
自分を探しにぐらいのね。
そうですよ、自分を探したいですよ。旅とか旅人になりたいですね。
出た。とうとう。
ちょっとね、昔そういえば自分探しっていうサイトを持ってませんでしたっけ、与田さんって。
そういうサイトあったかな。
そういうサイトじゃなくて、なんか、BBS の名前を自分探しにしたんでしたっけ。
なんかそんなのをつけてた覚えはありますけど、
ね、本当にね、与田さんってひどい人ですよね。
自分探しね、今まあでもどうなんやろう、まだそういうふうなことでね、うろうろしてる人とかいるんですかね、どっか旅みたいなね。
いるんでしょうね。だってやっぱりあれだけこう人間関係がどうとかこうとかいう本があんだけあるんだからね。
ねえ、そうですよね、本当にね。
やっぱりみんな自分を探してるんだと思いますよ。探してもどこにもいないんですけどね。
ねえ、みんなどこで何を見つけてくるんやろ。
難しい。また与田さんが哲学的なことを言ってしまうので、私はどうしたらいいのかわからないんですけれども。
まあまあ、ある人はね、まあ武道館のパフュームでいろいろ見つけてくるかもわからないですけどね。
そうですね。
ね、
皆さんもう本当に11月6日7日はですね、もう武道館で燃え尽きましょう。燃え尽きてどうするのか。まあ、紅白決まってるでしょうからね。
ああ、もうそろそろそんな時期ですね。
まだでも発表にはなってないのかな。
もうまあ10月入ってからぐらいでしょう。
ですかね。
うん。
まあパフュームは確定でしょうね。
パフュームとか羞恥心とかあの辺はね、
うん、
あるでしょうね。
紅白見に行かなきゃいけないですよ、
ね、あら。今度はあの NHK あのハガキを出すぐらいの、
あの観覧規模って大体ハガキだったと思うんですよね。
まだ NHK のあれはハガキとかですよね。
ね、
うん、
書いて出そうかな。
紅白生で見るっていうのもすごいですよね。
2年連続大晦日に家を開ける。夫に愛想がつきました、ヤフー知恵袋とかね。2年連続でいないんですとか、
ね、ほんまや。
終わってると思いますとか回答とか書かれて、そんな人とはもう早く縁を切ってしまいなさいことになるかもしれない。いや怖いな。しかし怖いでふと思い出したんですけどね、
はい、
与田さんこう、まあ、昔から今までってやっぱりこう怖い話って、この話怖かったとか怖いなとかいうのあります？
それは霊的な話ですか？
もうそういうの全て含めて、それとかさ、ノストラダムスの大予言とかいろいろあるじゃないですか、怖い話とかって、
はいはいはい、
でなんかその噂でね、なんか、まあ、僕たちで言えば一番最初に覚えてるのは口裂け女なんですよね。
小学校、古いですね。
小学校2年生ぐらいでしたからね。
それはもうすでに僕の時代というか、あれは風化してましたね。
もうだから多分その口裂け女がそのそういう都市伝説的な話がスタートした瞬間にいたんだと思うんですよ。で、あの何々病院のどこどこ会員のどこどこにいるみたいな、
うんうんうん、
でその何々病院に行ったりしましたからね、僕は。でなんかその後はなんか学校7つの伝説みたいな、
はいはい、
なんか夜中の3時にそのあそこの石像の女の子、銅像かなんかの女の子が動き始める、
うんうん、
それを見た者は死ぬとかさ、うんうん、そういうやつ、そういうのもありました、
ね、まあ夜中学校侵入したりとかでね、そういうのをこう見に行って怖がるみたいなのはありましたけどね。
ね、
うん、
なんかこれ怖かったなみたいなあります
よ、ね、まあ、怖かったなというのは、まあ、そういう霊的な話とか、まあ、そんな 怖いというより、まあ、やっぱり人間が一番怖いですからね
生々しい話が、スタートする予感がしてますけれどもおう、まあ人間が一番怖いですわね。
ねえ、何考えてるか分かんないですから
ね。何考えてるか分かんないそんなんね。
僕はでもまあ小学校の低学年かな、高学年かな、忘れましたけど、怖い思いしたのはあれですね、ヤクザの事務所に連れて行かれた時ですねヤクザを敵に回したことですね。小学校の多分 4,5 年生ぐらいだと思うんですけどね。
10歳やそこらで暴力団を敵に回した。
まあ、近所にそのちょっとでかいビルがあって、
はいはい、
でまあ通称そこはもう噂ではもうそのヤクザの事務所が入ってるいうのがこう割と近所でも有名になってて、
はいはい、
まあ、ヤクザビル、ヤクザビルみたいなこう形で言われてたんですけど、
はいはいはい、
でそのビルの1階にその管理人の、まあ、事務所というか部屋があって、でまあ夜にあの、まあ、花火とかで遊んでたんですよ、
はいはいはい、
でそのビルの前が公園になってて、で公園でまあ花火とかやってたんですけど、でロケット花火とかまあ買うわけですよ。でロケット花火やなんやでこうバンバン打ち合いして、そういう打ち合いしたらダメなんですけどそんな打ち合いしてたりして、でまあねエスカレートしててそのヤクザのビルの、管理人のところの部屋の窓がちょっと開いてたんですよね。窓が開いてて、でなんかあのまあ1人おじさんがなんかこういてるのはまあ気配で分かってたんですけど、で空いてたんでちょっとあのラケット花火あの仕掛けて部屋の中に飛ばしてみようやみたいなことになって
怖いものを知らないよね子供ってね、怖いものを知らない、ね、
で窓がちょっとこう隙間空いてたんで、そこにあの何本かロケット花火置いて、で火をピッとこうつけて、で逃げろって逃げて、でちょっと離れたとこから見てて、ヒュンヒュンヒュンヒュンってこう部屋に入っていくわけですよ、はい、ラケットあるよ。で中の人がこうめっちゃ叫んでうろたえてるわけですよ、
はいはいはい、
そんなことをやってたりして、であと、そのヤクザビルの非常ベルを鳴らしてみたりとか、
はいはいはい、
そんなことをこう割と頻繁に繰り返してたんですよ、でもうそんなこと頻繁にやってるとこやっぱり学校名とか顔とか割れるわけですよ、
はいはいはい、
で何回かそのビールに侵入した時に捕まってしまいまして
捕まるよそりゃ。
あの何人かはねあの免れて逃げたんですけどね、
はいはいはいはい、
ここは捕まってしまったんですよ。
ああ
何回目かの侵入の時に、で部屋に連れてかれて、でなんかもういかにもなヤクザの事務所なんですよ、
はいはいはい、
もう絵に描いたような
ガッチリした
ものすごいなんか掛け軸とかなんか佇まいが
組事務所っぽいわけ
ですか。組事務所的なのがあって、そこであれですね、学校名とか住所とか書かされましたね。ものすごい怒鳴られましたね
まあね、
そんな思い出はありますけどね。
で
それは怖かったですけどね。
その時はまあじゃあそういうの書かされて、
それはね それでお咎めなかったですね。学校とか連絡行ったかなと思ったんですけど、それはなくて、
なくて、
それっきりで、
そんなこともすなよみたいな、
うん、
まあ向こうもね警察に頼るわけにもいかないですからね、
うん、
自分の身は自分で守らないといけないんですからねはあ、
無茶して遊んだりしてましたけどね。
無茶しましたね、
うん、昔はなんかアホでしたね。人んちの家のガラス割ったりとかね。あのね、僕ね小学生の時ねちょっとあの 痛かったんですよ。
痛いね。
本当に痛かったんですよ。で、中学に上がって非常に背中がおとなしくなったんですけど、小学生の間はマジで痛くて。
フリーダムだったわけね。
そうですね。近所から本当に幼虫人物みたいな扱いを受けてて。あそこの子と遊んだかみたいなことは言われるタイプだったんですよね。まあそれも中学入って本当に急におとなしくなってね。
なんでかね、なんか先輩後輩のラインだった頃かな。
どうなんでしょうね。なんか中学に入って急に音楽が聴くのが趣味になって、それでなんかおとなしくなったみたいなとこあるんですけどね。あ、
音楽って偉大だね。いや今ね、まあ、私の知り合いの息子さんがなんかその今ちょっとやっぱり若干勘が強いというかさ、こうなんか怒ると手がつけらんなくなるっぽくぽいんだって。
ああ、切れるみたいな感じですか。
切れるみたいな。まあ、そうそうそう。で、その、まあ、勝負にすごい執着すると。
うん。
で、なんかこうもう負けたらうわーとかなって、もう
感謝を起こす
よ、ね、そうそう、大暴れするみたいな。
はいはいはい。
だからまあそのいわゆる集団生活でやっぱりそうするとちょっと馴染めない部分で。
そうですね。
で、小学校 1,2 年ぐらいなんだと思うんだ、まだ。で、そういう子には最近やっぱりスクールカウンセラーみたいな人がすぐつくと。で、なんか、その人の指導されたりとか、うん、でもなんか俺たちの頃って割とそういうことってあったような。
いや、もうバンバンいましたよ、
ね、
クラスの3分の1はそんなやつばっかりだったんじゃないですか。
まあ、そうそう、
犠牲上げるようなやつとか
ね。今で言う学
級、今はでも本当にそういう子供に対してすぐ病名つけて何かこう診断するような感じに、
う
ん、まあそれはそれでいいことなのかも分かんないですけど、割とそうすぐね対処される感じになりますよね。
なんかね、学習障害みたいな、
うん、なんかこう障害的な扱いですよ ね、
うんうん、それってだからその微妙というのかどっちが正しいのか本当にわからないんだけれども、
うん、そうですよね。
自分たちもそういうことがよくあったし、
うん、
でなんかね、問題行動を今で思えばまあそういうほら俺たちもマンションの10階ぐらいから風船爆弾を公園に向かって投げたりしてましたからね。
あ、もうそんなのもうしょっちゅうっすよ。毎日やってましたよ。
ねえ、なんかそこら辺の、 自転車、おっさんが自転車で通ろうもんならビンビンに投げてましたからね。もうどう考えたってもう悪いことなんですけれども、
ね、風船爆弾で一般市民に投げつけてましたからね。
ねえ、今思えばね。だからそのくらい本当に、いや今あれだったら俺だって平気にそのなんかカウンセラーもんだろうなみたいな。
僕も多分そうでしょうね。
あるよね。
だから規制上げたりとか、まあそのね、落ち着きがない子とかいうのもほんまに多かったですし ね、
ね、 そうだよね。
落ち着きない子でしたね僕は。まあ、だからどっかでね、そのまあ中学上がるなりそういう時でもう落ち着くやつはまあ落ち着くんでしょうけど、それがずっと引きずる子もおるんですかね。どうなんですかね。
まあなんかそこら辺が難しいよね。おるといえばおるような気
も。それは例えばそういう子供ね、お子さんはどういうカウンセリング受けて何かこう良くなるというか、何かおとなしくなるんですかね。
いや、だから結局はさ、そういうなんかそういう癇癪を起こさせないようになだめなだめてやるぐらいしかないんじゃないかと思うんだよ
ね。ねえ、なんか
それはかえってもう、ことを先送りするだけみたいな。変な話だけどやっぱりその価値観ガーンってなるようなことって一度や二度その子にとっては辛いだろうけど、ないとやっぱりあれなわけで、例えばそれで、みんなからソース感を食らっちゃうとかさ、本当にそのもう、まあ、ヤクザの事務所に連れて行かれて絶対やんなよみたいな。そういうなんかやっぱり行き過ぎたことをするとものすごくひどく叱られるみたいな、
はいはいはいはい、
そういうのがないとなかなかそういうのって やめらんないものもあるかなという、
うんうん、
だからなんかその怖い話っていうのはその自分を抑制させるためっていうのもあるじゃないですか、まあ、そのトラウマみたいなところとはまたちょっと違って、はいはいはい、いい意味でのそういうところってなんかその辺を先回りして潰し潰しやりすぎちゃうのもどうなのかなって、なんかだからそういうスクールカウンセラーみたいなとこ行っちゃうとそのそういうクラスでもういないいないというか、昔だったらさクラスしかないわけだから保健室しか後なかったわけじゃないですか、はい、逃げるところというか避難するところ、
はい、
でもなんかやっぱりそこのカウンセリングルームに行ってしまうともうなんかそっちに直に行っちゃってみたいな、
はいはいはい、そうですね、
うん、でそれで普通に
隔離する感じになってしまいますもんね、
うんうん、なんかそれはちょっと嫌だなというのか違うんじゃないのかなみたいな、
うんうん、難しいところですねこれね、
うん、難しい
今の教育はねなかなか、うん、
でもこの間俺あの歩いてて昼間、
はい、
なんか7、8人かな、なんか小学生か中学生か小学校高学年ぐらいあるいは中学校って1年ぐらいの、
はい、
なんか男の子たち7、8人ぐらいがあのロケット花火を火のついたロケット花火を俺に投げつけていきましたよねいやー足立区まだまだ頑張れるなこれはと思いましたけどね、なんか若干足立区まだねなんか世紀末伝説みたいな感じのところありますよノーフューチャー感みたいな感じ。
それはなんか怒ったりしたんですか。
え
怒ったりはしたんですか。
怒ったりはしなかったんだけど、なんか一人だけおいやめろ危ないよなんかなとか言って言うからなんなんだと思ったらすぐそばに火のついたロケット花火がいかにも発射寸前のものがパッとあってあっちゃーみたいな。でここでだから俺が本当やっぱ大人としてはこらーとかって言ってお前ら何やってんだとかってやるべきだったんだろうなと思って、傘の一つでも持って追いかけていくみたいな、なんかそんな典型みたいなことを、
うん、
まあ、その時は本当にもうお腹空いてご飯食べに行こうと思ってた近所のラーメン屋さんに行こうと思ったんですよだからもうなんかいいよ別にシューとかパーンとかなっても全然怖くないもんもうそれだって俺らその投げ合いをやっぱやってたからねそれたとえぶち当たったとしてもちょっとした火傷で済むぐらいの、まあ目に当たったらやっぱ怖いけどね、
うん、
肌として感じてるところがあるからまあはいはいみたいな感じなんだけれども、
もう爆竹とか人んちよう投げましたからね。
爆竹は本当良くないねまた売ってたからね昔は。
爆竹はだってあれですよ、あの駄菓子屋さんとかで普通に売ってましたからね。
普通に売ってましたからね。
ね
え、あの中国の
そうです
お祝い用みたいなのさ100個ぐらいあるやつですよ
あれね、売ってましたよね。あれは安かったですね。
安かったでしょ。どう考えたってもうね、売れるようにしちゃいけませんよね。
うん、
薬事法とかで取り締まるべきだと思いますよ。駄菓子屋で爆竹売っちゃいけないみたいな。
バンバン投げてました
よ。あと感触玉ね。
感触玉ね、あれね。感触玉はあれ道端に巻くんですよあれ。
そう。どこまで悪いあれやねほんま。
車が通るたびにバババババーンってねそれ見てケラケラケラケラって笑うんですよ最低の子供でしたけどね。
もうこのなんか今あの馬乗りラジオの良心派というか知的クールといった与田さんの少年時代がですね、あの暴かれて数少ない女性リスナーが引いてると思うんですけれども、
いやいやでも今感触玉とかって売ってるんですかね。もう
見ないっすね。感触玉なんかその公園、うちそば公園なんだけど公園で感触玉で遊んでる子なんて見たことがないですよ、
はい、ねえ、うん、僕らの子供の頃はもう感触玉で遊ぶぐらいでしたよ
しぐらいでしたかぐらいだった
でしょうか、ね、感触玉投げ合いですよ
ねえ
壁とかにバーンってああ
いや投げてましたよ俺らも。
素早く投げると壁当たったら破裂するんですよね。
そうそうそうそう投げてたわ、めっちゃ投げてたわ
ああいう爆発物とか子供好きでしたよね。
好きでしたね。
ねえ、
今あんまないよね。
うん、やっぱまあ厳しいんでしょうね。厳しいんでしょうね。そういうね。
だからまあ、うん、難しいところだな。そうかといってやはり年間何例もね、それが元で怪我をしたりとかする人もいるわけでね。だからなんかやれややれやっていう気にもあんまなんないんですけれども、難しいところだな。やるなっていうわけにもいかないような気がするけどなっていう、ね。
まあ、子供の感触みたいなのはまあ時期的なものかなという気もするんですけどね。
なんかだからそういう人たちもやっぱり大人になるについて大抵スーッと収まりますよね。まあ、収まらない人もいるんだろうな、
ね。いわゆるアスペルガーだとかよく聞きますけどもね。いやこれ難しいところですね、これね。
難しいですね。なんかそういうことを夏休み中はぼんやりと考えておりましたね。
確実に僕はじゃあ子供、僕の子供時代、僕がね今もしあれだったら確実に隔離されてる感じですけどね。
完全にスクールカウンセラーのとこに行かされてますね、ヨタさんはね。間違いないですね。でも俺もね本当にそのまず忘れ物が多かった。
ああ僕も忘れ物多かったですね。
うん、何々を持ってきなさいって言って絶対持っていけなかったです
ね。うん、持っていかなかったですね。
でそういうことを思うとね、いや今まあ忘れ物とかやっぱめったにしないんですけど、なんか、あの頃は本当にその落ち着きがなかったし、なんか集中力も全然なかったし、
全然集中力なかったですね。もうバンバンなんか足バタバタしましたよ、
う
ん、僕。
そうそう給食のパンは残して
バンバン残して机の中にガンガン入れるから、でもカビまくりで、
そうそうそうカビまくってねそんなんがゴロゴロ出てきてよく先生に怒られてましたね。最悪ですよね。
ねえ、
それからまあいろいろ経て今日に至るわけですけれども、
やっぱ思春期入る入らんぐらいで落ち着くんじゃないんですかね。中学でそこまでみたいなのはいなかったですしね。
ねえ、
中学でもうそこまでなんか変なことやってるのはもうなんかヤンキーみたいなね、感じになってきて、まだちょっと変わってきますけども、難しいな。
難しいね。
うん、
まあいろいろありますが、
自分の子供の頃振り返ったらほんまにやばいですよ ね,
ね穴があったら入りたいですよね。俺ね
本当にいろんなところに謝りたいですもん。
で
本
当ね、ものすごい植木鉢割ったりしたことあるんですよなんかそのなんか微妙なところに立置いてるんですよ、その塀のちょっと上みたいなところに、はいはいはいはい、それがねコロンだってパリンと割れるのが面白くってね
そういうもんですよね子供ってねそういう現象を見てなんか笑ういうのは子供ですよね。
今思うとね、でなんかだからパリンってやってわーはーはーってやってダーン逃げるみたいなね本当にその家からすれば腹が立つと思うなぁ本当すいません、全方位謝罪みたいな感じ
ほんまにね、傍若無人やったな。
ね
ねえ、
それでもまあこうやってさも良識派のふりをして、ネットラジオなどをやっとるわけですが皆様どうなんでしょうね本当に、
ね、
なんかだから今ねそういうところでいろいろ悩んだりしてる方はなんか、もうちょっと長い目で見るともしかするとある日突然普通に戻っちゃったりするかもなとか思っちゃったりもするんですが、
まあ、そう考えると子育てって大変やな思いますね。
いやほんまね
親は、ね、大変ですよこんな。そらなんかカウンセリングにも頼ろうとは思いますよ。そら、ね、そういうのがねある時代ですし。
上田さんとかタバコとかは吸わなかった？
あの中学とか時代ですか。そうそうそ
う、なんかよく回ってくるじゃないですか、まあ、ね、吸えや、
はいはいはいはいはい、タバコはいかなかったですね。
あ、
うん、そっちでなんかこういわゆるこうあの生きった感じ、まあ、こうの態度を取るっていうのはなかったですね。
あ、
うん、ちょっとそれは寒いぐらいに思ってましたね。
僕はねやっぱりね親父が学校の先生をしてたからものすごい脅しをかけられるんですよ。
うん、
あんたがもしねそのタバコを吸ってるところがバレてもし報道されたらねお父ちゃんがあんたが仕事辞めねえけんようになるでしょ。
そそう
で、ね、学校の先生じゃっけできんようになるでしょ。
そりゃそうですよね。
あんたらそしたらどうすんねん食っていけるんねんみたいなこと言われて、それは無理でしたね。だからなんか例えば万引きとかさ、なんかあったじゃないですかそういうの、こう度胸試しみたいな、
うんうんうんうん、
でもそういうので捕まったりしたら僕は本当にあの行き場をなくすのでみたいな。
もう生活に直結する問題ですもんね。
もうその脅しは効果絶大でした。子供でもそれはさすがに太刀打ちができなかったですね。
いわゆるその道徳的なあれじゃなしにもう生活の問題
もう直撃するんだぞと。まあその頃中学校時代だったからもう世の中の仕組みとか少しは分かってきたから、
はいはいはい、
これはやばいみたいな。そういうことがありましたね。
そう、親がそういうね先生とかだったらなかなか難しいですよね。
グレらんないですよね。
ねえ、
まあグレようなんて思ったこともなかったですけどもね。でもなんかすごい仲いい子がなんかちょっとグレそうになっちゃって、なんかその時どうしようかなと思ったりとかねありましたね。
あのそうですね、仲がいいやつがあのちょっとなんか道外れていくみたいな時ってありますよね。
ありますよね。
あれ止めるか自分もそっち行くかで悩みますよね。
悩みますね。すごい
嫌ですよねあれね。
あれはねなんか嫌なんだよね。なんか突然なんかあれなりに仲良かったのが妙になんかあの無口になって、あるいはなんか粗暴な振る舞いをするようになったり、なんか行きがってなんかお前なんか大したことねえみたいなことをいきなり言ってきたり、
うん、急にああいうこう表現されるとなんかついこの間も一緒まで一緒で一緒にこうファミコンとか入ってたのになんか
そうそうそうそうそうそうそう
なんか変な方向
ね。なんかつい最近までね楽しく2人で遊んでたのに、
あれはちょっとすごい距離感じて なんか複雑でしたよね。
複雑な微妙な心境になりますよね。
自分もまあそっち行きゃねまあいいのかもわかんないですけど、そういうふうにそっちにも興味がないし怖いしっていうのでね。
ねえ、
うーん、
なんか難しいです。だからそれプラスそういう人たちのまたなんか不良突っ張りヤンキーの人たちの友達の方に行ってしまう寂しさみたいな、わしは誰々と一緒に突っ張ろうよって言われたんじゃ。
広島やな、
広島やな。でなんかシュンとする。一緒に普通に行けようやみたいな。普通でええじゃんか。そんなことは言わなかったですけどね。なんかそういうなんかね、あれがなんか。うん、寂しい。
そうですよね。
こんなんスタンドバイミーのネタにもなんないですよね。
昭和薄時代を一緒に短パン履いてた仲やのに、
仲やのに
中学上がったら急にボンタンとか
履きやがって、ボンタン履いてね。髪の毛が妙なアイロンパーマンみたいなのかけ出してね。
ねえ、
なんか長いんだか短いんだかよく分かんないのが急に角刈りになってね。どこで切ったんその髪みたいな ねそんな
そういう断絶も経験しましたよね。
ありましたよね。本当にその、うん、他人というのは一番怖いです ねもちろん思い通りには当然なるものではなく、
うーん、
今日仲良くても明日突然変わってるかもしれないと。そういうことを一つ一つ真摯に受け止めてですね、日々を送っていかなければいけない。何のラジオですかねこれ。
なんか テレビ寺子屋みたいな、
本当ですね、なんかジーンとしてしまいましたね。
日曜の朝にやってそうな
進んで明かりを灯しましょう講話はい、ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。なんかふと夏の終わり、寂しさに任せてそんな思い出話をしてしまいました。
夏休み終わったらなんか変わる人とかいましたからね。
いましたよね。そもそも来なくなる人とかいましたよねいるんだよな、あの髪が真っキンキンになってたり ね、
ね
でも2学期の始業式はもうそういう人と先生との大バトルですよ。もう始業式そっちのけでおらーとか、なんか俺背が結構子供の頃から高かったんで、
はいはい、
後ろの方にいるわけですよ。で後ろの人って、はいはい、後ろってヤンキーじゃないですか。
そうですね、大体ね。
で後ろの方でだからもう先生とそのヤンキーの人たちがスッターもんだやってるわけですよ。それを俺なんか後ろの方でチラチラと見て見ぬふりして、困ったな、怖いな、どうしようかなとか言うなんか俺別にな、もう普通に2学期普通に来てしまったんだがデビューもせずみたいな、そんな苦々しい思い出がね、始業式はありますよ、たくさん。はい、ということで、ご意見ご感想、皆様のそういうなんか若さゆえの過ちあのシャレにならないのは送らないでくださいまだね可愛くてね、もうしょうがないわみたいなんで許されるぐらいの、
みんなでも多分ね、皆さん小学生の頃は多分全員痛かったと思いますよ。
いやもうね一度や二度はやってますよね。
ねえ、振り返ると本当にひどい話のね、連続ですよ、ね、
まあちょっと与田さんはひどいね与田さんはひどすぎる。でもまあね、爆竹売ってたら買ってパンパカで鳴らしてね、感触玉をパンパカ鳴らしてね、
感触玉、久々に感触玉買いたいな道に巻きたいな
うわ、勘弁して、30過ぎてそれはやめてください
捕まりますよね、30過ぎて感触玉巻いてたらね、
普通に捕まりますよ ね幼少時を思い出し懐かしかったと記述、
供述、確実に痛いニュースに載りますよねこれ ね
痛いニュースに載りますよね産経あたりがこういやらしく多いそうですね、ということで、健全な皆様はそういうことはないと思うんですが、まあ、何か楽しいお話がありましたら ご聞かせ願えると幸いでございますということで、与田さん最後に何かございますでしょうか。
なんすかね最近 PC 買いまして、
お、
まあ、買ったというか、まあ、頼んだところなんですけどね。
お、なんかそれはあれですか、
BTO のショップで、まあ、あのメーカー製の、いや出るじゃないですけど、メーカー製のパソコンも高いから買うのやめようと思って、
はいはい、
いろいろこうパーツをこう選択して、で適当に送ってもらって、もう自分で組もうかなと思って、結構12、3万ぐらいでかなりのハイスペックなのが作れる感じになりまして、
お、 CPU は、
コア2のクワッドとかいうやつですよ。
クワッド
2.8 ギガかな、
クワッド4ですね、
なんかそうですね、
クワッド 2.8 ギガ、
今すごい CPU もまあ最近ちょっと安くはなったりしますからね。
ほうほう。
でメモリなんかあれですよ、もう1ギガが安いのでは2000円切ってますからね。そんな時代ですよ。
じゃあ、ね、何ギガ積むんですか。
4ギガ一応まあ積んどこうかなみたいな
4ギガ積むすか。
まあ OSXP なんで、でも XP はまあ3ギガちょっとぐらいしか認識しないですけど、
はいはいはい、
まあ後々ビスタとかね、以降のこと考えて、とりあえず4ギガ、
とりあえず XP を載せるんですね。
とりあえず XP で予定で、まあでも4ギガでもあれです、1万しないですからね、安いのになると、8000台とかで買えますからね。
まあそうですね、
ね、えわけわかんないですね。昔つい1年ぐらい前でもそんな安くはなかった
です
ね。
いや安くないですよ、俺の少なくとも自分の計算外ですよそれは。
値下がり
1ギガ1万だろみたいな感じじゃん。
ねえ、そうでしたよね。1ギガ1万でも安とか思ってましたけどね。
ねえ、そうですよね。
ハードディスクも1テラで、まあ、ものによりますけど安いのでは1万円ぐらいで買えますしね。
マジっすか。
ああ
1ギガ、1テラで
1テラで
そんなんスーパーコンピューターじゃないですかね
今でも1テラ出てきてますよね。まあその地デジとかね、
あ、まあ、
録画する人とか増えてますからね。
うわー、セレロンの 2.6 ギガですよもうなんかどうでもよくなってきました。もう馬乗りラジオの編集数重くて重くてしょうがないんですよ
今だからあれですよ、 10万ぐらいでかなりのハイスペックマシンは
買えるんですね。
ます ね。
ちょっと買いたくなっちゃった。なんかどうしようかな、なんか落ちてこないかな10万ぐらいだと
なんかね、あの競馬だ、競馬なり
そのなりで、ね、なんか女さんが運んできてくんないかなよし、競馬やるかな明日。やらないですよ誰に言ったんでしょうか今はい、ということでありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。